皆様おはようございます。私は東京ホライズンチャペルの袴田めぐるです。今朝は呼ぶ記の第23章1節から17節より、ご自分を隠される神というテーマでお話をいたします。
呼ぶ記23章1節から17節。呼ぶは答えて言った。今日もまた私は背く心でうめき、私の手は自分の嘆きのために思い、ああできればどこで神に会えるかを知り、その御座にまで行きたい。私は御前に訴えを並べ立て、言葉の限り討論したい。私は神が答える言葉を知り、私に言われることが何であるかを悟りたい。神は力強く私と争われるだろうか、いやむしろ私に心を止めてくださろう。そこでは正しい人が神と論じ合おう。そうすれば私は常しえに裁きを免れる。ああ私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない。しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられる。私は金のように出てくる。
ここにおいて呼ぶは、自分は神の御座に行き、そして神様と討論をしたいのだと語っています。私が神の御前に出て私の訴えを並べるならば、神は私と争われず、私の訴えに心を止めてくださるだろう。そして私は裁きを免れて、私の正しさが金のようであることがわかるであろうと、こう訴えているのであります。ところが同時に彼は神様の臨在を感じることができずにいるようで、八節を見ると、ああ私が前へ進んでも神はおられず、後ろに進んでも神を認めることができない。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができないんだと。どこに行っても神様を見つけることができない。神様に出会うことができないんだと、このように嘆いています。イザヤ書の45章を見ると、このような興味深い言葉が出てきますけれど、それはイスラエルの神主よ、まことにあなたはご自身を隠す神と、こういう言葉があります。神様はご自分を隠されることがある。きっと皆様も子供時代にかくれんぼをして遊んだことがあるかと思いますけれど、同じようにして神様は時にかくれんぼをされてご自分を隠すことがあるのだと、こういうことですね。例えば神様は全能の神様であって力あるお方ですけれど、その神様の力というものを私たちの弱さの中に隠すことがある。あるいは神様は大いなる祝福を注いでくださるお方ですけれど、その祝福というものが何か苦しみの中に隠れていたり、神様の憐れみとか慈愛というものが困難の中に隠れていたり、また神様の偉大なる知恵が人間の愚かさの中に隠されているという、一見愚かに見える、一見弱く見える、一見苦しみに見える、でも実を言うと本当はそれこそが祝福であり、その中に神様が隠れているという、こういうことが起こるのであります。ではなぜ神様はこんなことをなさるのかということですけれど、英語でリニアという言葉がありますね。これは直線的ということで、リニアシンキングというのは、これは直線的に物事を考えることです。例えば私たちの人生に良いことが起こった後、ああこれは祝福だ、神様は生きて働いている、という、こう考えるのは直線的な考え方であって、非常に分かりやすい考え方です。ところがもう一つの考え方はパラドックス、パラドキシカルシンキングということですけれど、これは日本語で言うと逆説的思考ということですね。全くひっくり返してしまった考え方です。ですから、例えば困難があった時に、ああそれは祝福だねと、 苦難があった時に、ああそれは喜びだね、悲しみがあった時に、ああきっとあなたには良いことが起こるよという、こういうような考え方がパラドキシカルシンキングでありますけれど、ちょうど神様がご自分を隠すというのは、これはパラドックスの世界ですね。神様はパラドキシカルにご自身をそのような困難や苦しみの中に隠すことがあるんだという、こういうことです。で、なぜ神様はご自分を隠すんだろうかと考えましたけれど、例えば自分の現状がうまくいっている、後ろから追い風が吹いてきて、そして目的地や目標に向かってスイスイと私たちの人生が順風満帆に進んでいる、そういう時に神様を実感することは容易ですね。ああ神様が私を愛して祝福してくださっているんだと、もう五感で神様の祝福を感じることができ、神様を悟ることは決して難しいことではありません。ところが神様が隠れている時には、追い風ではなくして向かい風が吹いてくる、逆風が吹いてくるということで、全然物事はうまくいかない、苦難とか困難があって全然前に上手に進めないという、そしてまた自分の現状を見ても祝福らしいことが見当たらないと、神様が自分を愛しているという印が全く見えないと、そういう中でどうしてこんなことを神様はするんだろうか、どうして神様はご自分を隠すのでしょうか、苦難とか涙とか困難とか落胆や悲しみの中にどうして神様はご自分を隠すのか、それはそういう時にこそ私たちの信仰が必要になるわけですね。風がそよかに吹いてきて、そして穂が満帆であって、自分の目的地に向かってスイスイ進む時には信仰は必要がない、もう放っておけばそのまま前に進んでしまうわけです。ところが人生に逆風が吹いた時に、その時に信仰が必要であって、そういう時にこそ、それでも神は私を愛しているんだ、それでも神様は生きているんだ、それでも神様は私の味方であって私に良いものを与えようとしているんだという、このような信仰が求められるわけですね。ヨブはこのような厳しい試練の中でも信仰を失うことがありませんでした。ですから13節を見ると、しかし御心は一つである、誰がそれを翻すことができようか、神は心の欲するところを行われる、神は私について定めたことを成し遂げられるからだ、このように多くの定めが神のうちにあるのだということで、ヨブはこのような厳しい試練の中でも、これは神様の計画のうちにあるんだ、神様の計画の中で今私の身にはこのようなことが起こっているんだと、彼は神の臨在を感じられないような状況でも信仰を失っていなかったわけですね。私たちはヨブの結末というものを知っています。最終的に彼の試練は終わり、そして試練の前よりももっと大きな祝福を彼はいただいたわけですけれど、実にヨブの身に訪れたのは変装した祝福でした。それは試練という形に変装した祝福であって、そしてこの試練を通してヨブの信仰はより洗練されたレベルの高い信仰に引き上げられたわけですね。もしかしたら今日皆様の中にも、今神様を感じることができない試練や困難があるというところを捉えている方々もいらっしゃるかもしれませんけれど、しかしそれこそまさに変装した祝福であるかもしれません。私たちはヨブのようにそのような中にあっても神様を信頼したい、そしていずれは試練を通り抜けてヨブのようにより素晴らしい祝福をいただくという恵みに預かりたいと、そう思います。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください、苦しみ知らない民に
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。